ISO S Pulse。オレンジサポーターの皆さん、こんばんは。時刻は夜9時15分、イッソエスパレスのお時間です。チームの始動からもう1ヶ月が経とうとしております。現在は清水エスパレスの選手たちは鹿児島キャンプに入っているということで、よりチーム力を高めているところであります。今日は1月9日、清水エスパレスの全体練習の初日、美保グランドで行われました。その練習後に伺った選手インタビュー5人分ご紹介したいと思います。それでは行きましょう。今日も夜9時30分までのお付き合いよろしくお願いします。砂尾正和がお送りします。イッソエスパレス、スタートです。
イッソエスパレス。
まずは昨年の悔しい思いを背負って、今年もこの清水で戦うことになりました高橋裕二選手です。どうぞ。
2024年始まった今の心境っていかがでしょう。
やっぱ去年の悔しい思いがあるんで、去年の悔しい思いを味わった選手はみんな今年こそはやってやろうという気持ちにもなりますし、新しい戦力もたくさん入ってきたので、みんなで一致団結して、そこはみんなで目標を成し遂げられるように頑張りたいなというふうに思います。
改めてゆっくりとこう昨年のシーズンを振り返る時間でもあったかと思いますけども、振り返っていかがでしたかね。
そうですね、やっぱ悔しいシーズンでしたし、ここ勝ってればっていう試合も数試合ありましたし、最後のところで自分のところでやられてしまったので、自分はそこをすごく悔やみましたし、切り替えるのにすごく時間かかりましたけど、今年は絶対その皆さんを次は笑顔にさせられるようにそこはやっていきたいなというふうに思います。
またメンバーも入れ替えがあったので、高橋選手がまた引っ張っていく立場にもなるのかなと思いますが、そのあたりは。
そうですね、上もチームを引っ張ってきた選手が、抜けて、僕ももう若くない年ですし、上の年になってきたので、チームを引っ張っていく気持ちではやってますし、年齢関係なく全員がそういう気持ちでやってれば必ず強いチームになると思うので、それはチームで作っていきたいなというふうに思います。
今日初日の練習終わって、今日というか今のメンバー、感想としてはどうですか。
そうですね、もう本当みんなやっぱ目見てれば生き生きしてると思うし、やっぱ苦労した選手もたくさんいるんでこの清水エスパルスのエンブレムを全員がつけている以上、J1 に上がらないといけないので、そこはみんなで頑張っていきたいなというふうに思います。
やっぱりチームとしての目標は昇格だと思いますけど、高橋選手的に個人の何か目標設定はありますか。
僕もやっぱり J1 昇格というところは目標にしたいですし、僕は皆さん笑顔にしたいです。
高橋選手といえば昨年のプレーオフ決勝を思い返す方もいると思います。あのワンプレー、悔しい思いをした選手でもあります。その悔しさをバネに今年はしっかり活躍していただきたいなと思います。さあ続いてはホットラインでこの高橋選手の得点も生み出してくれました、今年も清水で戦います山原蓮音選手のインタビューです。どうぞ。
練習終わって今の感想はいかがでしょうか。
昨シーズンの結果もいろいろありますけど、こうやって新しい年を迎えて、無事にこのシーズン始動にやってきて、1年始まるなっていう、そういう感覚です。
去年のね、あの結果を踏まえて、それ経験している選手の一人でもあると思うんですけど、やっぱ気持ちの入り方っていうのはいかがなのかなと。
そうですね、悔しい思いっていうのは次に生かさないといけないし、力に変えて頑張らないといけないなっていう思いは、3年目、大学生からしたら4年目なので、それなりに、強く感じていると思います。
そして今年2024年シーズン始まりますけれども、チームとしてはもちろん目標は、昇格あると思いますが、山原さん的な今年の抱負目標はいかがでしょう。
まずは、チームの目標につながってしまうんですけど、もう実優勝して J1 に昇格する、そのための力になるっていう、まずそれが個人というかチームになると思いますけど、 まあそうですね、まずは怪我なく一シーズン走り抜くっていう、それを去年達成できなかったので、そこが僕の中で目標かなと思います。
まあ、昨年のことを考えるとセットプレーのキッカーというイメージあると思いますけど、そのあたりは、
まあ、そこは自分の強みなのでキックの部分を生かして、まあ、そういった攻撃面を引っ張っていけたらなと思います。
ポジション的にもチーム内のライバル争いというかチーム競争ちょっと激しくなりそうですけど、そのあたりは。
そうですね、まあ、競争は常につきものだと思いますけど、まあ、誰を使うかどうかというのは、まあ、それ監督を決めることで、自分たちにできることは自分の特徴をとにかくこのピッチの中で出し続けて自分をアピールすることだと思うので、自分のことに集中したいなと思います。はい、
どうですかね、秋葉監督2年目になりますけど、去年とはまた違った例えばまあシステムだったりとか戦い方になるような予感みたいなものは。
いや、それは正直分かんないですけど、でもその大枠っていうか目指している超アグレッシブ超攻撃的なサッカーっていうのはおそらく変わらないと思うので、それを体現したいなと思います。
改めて去年その J2 のカテゴリーの中で試合をリーグを行ってしっかり経験積んだじゃないですか。今年その J2 の戦いというのもに向けて、なんか大事なものって何でしょうね。
まあ、去年はやっぱ感じたのは勝負強さっていうか、ここ一番の、勝つメンタリティとか、ここ一番で勝つためのものが一つ足りなかったなと思ってるんですけど、まあ、僕はとりあえずピッチな試合のピッチの中で成し得たいものっていうのは、とにかくこの三保の練習のグラウンドでできてないことがいきなりピッチでできるとは思えないので、常に日頃の日常のトレーニングを大事にとにかくしたいなと、それが去年足りなかったものにつながるんじゃないかなと思ってます。
山原選手からのセットプレー、この期待感というのは今年も大きいものがありますが、さあこちらの選手もこのセットプレーに定評があります、西澤健太選手のインタビューです。どうぞ。
2024年一発目、はい、練習今終わりましたけれども、終わった感想いかがですか。
まあ、メンバーもガラッと変わって、うん、若い選手たちが、まあ、戻ってきた選手もいますし、加入してくれた選手もいるので、なんかまた1年始まるなと思ってます。
初めましての選手もいるわけじゃないですか。
そうですね、まあ、でもみんなと挨拶できましたし、やっぱねボール触れば自然とね会話できるので、ここからじゃないですかね。
やっぱそういう意味ではちょっと新鮮な気持ちになる。
なんかね一気に若くなった感じもありますし、まあ、ああいう選手たちが気持ちよく元気よくできるのがすごく大切かなと思うので、そういう雰囲気作りは心がけていきたいなと思います。
本人も中堅ベテランと呼ばれるの嫌って言ってましたけど。
あ、嫌です。
でも上がってきたじゃないですか。
そうですね。
そういう意味では後輩たちがいるってのはどうなんですか。
いやーね、やっぱ僕らがやるかやらないかっていうのはすごく大切になってくると思いますし、僕らが背中で見せる、もしくは言葉で引っ張っていく、プレーで引っ張っていくっていうところを、基準を示していくっていうところはすごく大切な役割かなと思うので、もう自分にできることはやりたいと思います。まあ、
去年を経験した選手の一人、はい、という部分でもやっぱり伝えるものはあるのかなと思いますけど。
やっぱ去年ね、もちろん結果出てたかもしれないですけど、結果的には J2 4位、曲がれてないっていう事実があるので、あれじゃダメだったっていうのを僕らは肝に銘じなきゃいけないと思いますし、もっとより良いスタートから圧倒できるように、 100% とまではいかないですけど、 100% 勝てるように少しでも可能性を高めていけるようにしっかり準備したいなと思います。
西澤選手的には、じゃあ去年足りなかったものを今年やってやろうみたいな、何か課題みたいなものは。
そうですね、もう自分個人としてはやっぱ数字にこだわりたいと思いますし、やっぱ全ての試合をピッチの上で戦いたいと思うので、やっぱ悔しい思いも嬉しい思いもピッチの上でしたいので、そこはしっかりこだわってやりたいなと思います。
特に何かこう数字として目標はありますか。
そうですね、まあ、全試合出場というところと、やっぱ10ゴール10アシスト、昨年の乾さんじゃないですけど、やっぱ自分がこれからまたサッカーを続けていくっていう上でも、そういう部分っていうのは必要になってくるのかなと思いますし、自分がもう一度ここでできるんだぞっていうのを示すためには、そのぐらいの質が必要なのかなと思います。
ここから先 の、 そのキャンプに向けてっていうのは、はい、どんなお気持ちで。
いや、もうとにかく怪我しないで、みんながコンディションを少しずつちゃんと上げていけるように、まあ、そこはもう、ね、スタッフもそうですし、たくさん優秀なスタッフがいるのでコントロールしながらやりたいと思いますし、何よりやっぱコミュニケーションを取りながら、お互いの特徴だったりとか新加入の選手含めて会話ができればいいなと思うので、まあ、しっかり自分もそうですけど伝えていけるように、自分の特徴を伝えていけるようにしたいなと思います。
西澤選手からの精度の高いキックで得点が生み出されるシーンが今年はより多くなるといいなと期待しております。さあ、続いてはチアゴ・サンタナ選手が抜けた穴をしっかりと埋めていただきたいと思います。フォワード北川晃也選手のインタビューです。どうぞ。
まずこのクラブがあるべきところにいなければいけないっていうことと、それでも変わらず応援してくれるファンサポーターの方だったり、地域だったり企業の方々に対して、感謝しなければいけないと思いますし、昨シーズンのそういったご支援ご声援だったりっていうのを含めると、このチームが結果を出さなければいけないと思いますし、目標を達成しなければいけないと思いますので、こう、若い選手がいる中で自分たちの世代だったりが引っ張っていかなければ、この先クラブが大きくなるだったり、また応援されるクラブである、そういったシンボル的な存在にならなければいけないと思うので、そのためにやっぱ勝ち続けなければいけないと思うし、目標を達成しなければいけないと思うので、いいスタートが切れるように、トレーニングに励んでいきたいと思います。
北川選手らしいプレーで今年はどんな得点を生み出してくれるんでしょうか。楽しみです。さあ、そして今年の清水へは復帰選手も多くおります。その中で一人、いわき、そして岡山と渡り歩いてきました今年清水に復帰の川谷凪選手のインタビューです。どうぞ。
オレンジのこのね、練習来て今日は初練習、はい、どんな感想でしたか。
なんか、2年前を思い出すような、入団した時のような、新鮮さがあるような気がしました、
うん。改めて戻ってきて、はい、でメンバー顔ぶれもちょっと変わってるじゃないですか、はい、そのあたり何かこう感想ありますか。
いや、特に、いろんな選手とまたやれる機会をいただけたので嬉しいですし、もう半分ぐらい多分分かんないんで、また、少しずつ仲良くなればいいかなと思います。
また先輩にもなるじゃないですか、はい、下もできたということで、はい、そのあたりの気持ちは。
いやー、多分先輩にはなれないタイプなんで、はい、僕ももう上の先輩についていこうと思ってます、はい、
これからもしばらくは。
はい、そうです。はい、
秋葉監督の印象ってどうですか。は
い、いやー、もうすごい、さっき少し喋った感じ、ガッツがある感じに見えたので、自分もどちらかというと技術やあれ系ではなく、ガッツ系で戦ってきたタイプの選手だと思うので、相性は合うのかなと思います。
今日のイッソエスパルスは練習初日後の選手インタビュー5人分ご紹介しました。さあ、来週はさらに復帰選手を含むたくさんの選手のインタビューまだまだ取ってありますのでご紹介したいと思います。もちろんキャンプ中の試合結果などもお伝えしていく予定です。お楽しみに。それでは今日はこの辺りで、砂尾正和がお送りしてきましたイッソエスパルス、また来週。